まあ、本当に長くかかっていてですね、まあ、今、まあ、お話を聞いて、あの、しげるさんのこととかまた思い出していたんですけども、あの、私クリスチャンになって41年になるんですけども、で10年経って拉致があるっていう論文を書いたんですよね。だから拉致問題で変わって31年くらいに、なって、まあ、あの、25年前に家族ができたので、運動をしてからは25年ですけども、まあ、あの、分かっていっても助けられないっていうのが本当にもどかしい、ふうに言うんですけども、まあ、やはり、まあ、本当に、あの、一番怖いのは人間なんですよね。人間が、拉致を起こしたわけですし、まあ、核兵器を作ったのが人間ですし、まあ、その核兵器を北朝鮮が20発ぐらい持ってるっていうふうに、最近、どこかのシンクタンクが発表しましたけれども、私はもう少したくさん持ってるかもしれないなと思ってるんですけども、その中で被害者をどうやって先に取り直さなくちゃいけないかっていうことをずっと考えてはいるんですけども、北朝鮮の状況も本当に凄まじくひどくなっていてですね、まあ、また餓死者がかなり出ているっていう話を聞きます。1990年代の後半にですね、300万人以上の餓死者が出たんですね。北朝鮮の人口2000万ですから 15% なんですね。でその時と状況が今似てきていると。で、まあ、あの、餓死者の出方とかそういうことなんですけども、だ当時は、あの、朝鮮労働党のことをみんな信じてたので、党に忠誠心を持っている人たちが死んでいったんですね。あの、当時は主食は配給だったんです。配給を待って党員の人とかそういう人たちが死んでて、闇で、あの、食事を何とか確保した人が生き残ったんですけども、今はその後も配給が結局完全にはないので、みんな、つまり 15% が死んだ後の 85% の人が配給なしでも生き残れる手段を確保して生き残ったんですね。でそれが今も続いてるんですが、その配給なしで生き残る手段の大きな要素が中国との貿易なんです。でもその中国との貿易が、まあ、金正恩委員長がコロナを大変恐れて2年半前から完全に遮断したっていうことがあって、まあ、今年になって少し再開したんですが、北朝鮮に大変コロナが蔓延しているということで、今度は中国側が今遮断しているんですね。で、あの、その市場の貿易の量、商売の量が急速に減っていて、その結果、あの、秋にですね、収穫の時に市場の米の値段とかトウモロコシの値段が一番安くなるんですね。で、お金持ちはその時たくさん買って、高くなった時売るんです。そういう商売をやって儲けてる人がいる。中間層の人は自分たちが食べて1年分を買っとくんです。一番安い時に。で、一番貧乏の人はそれもできなくて、その時その時のものを買って食べてるんです。でもその人たちが今、商売ができなくなって買うお金がない。そして、値上がりするだろうと思ってる人たちは売り惜しみをする。で、労働党は、市場の、国営商店じゃなくて市場なんですけれども、市場の米の価格には統制してまして、1キロ6000ウォン以上で売っちゃいけないというんですけども、そうするともっと高く売れるから市場に物が出てこないんですね。で市場に、まあ、小敷がいっぱい今出てきているようですし、子供の小敷が多いんですし、大人もいるようですし、そういう一番貧しい人たちだけが、あの、今苦しい状況になっていて、そして、あの、4月25日に大規模な軍事パレードをしましたから、その結果人がたくさん集まって、マスクもしてなくてワクチンもしてませんから、まあ、それほどひどくなかった小康状態だった、あの、北朝鮮の頃もまたひどくなってですね、今もかなり蔓延していると。あの、蔓延していると認めた理由は、2つあって、1つは、 本当に ひどく蔓延してて、平壌まで蔓延しているの で医療がなってませんから、とにかく行動制限するしかないと、うちにいろっていう、それ以外に方法はないので、それをやったということと、もう一つはその食糧難で治安が乱れていて、このままいったら暴動が起きるんじゃないかという心配を当局はしていて、だからうちにいろっていうことで抑えてると。で、治安が乱れてるとですね、あの警察の言うことを人が聞かなくなったんです。警察って安全員っていうんですけども、その安全員が夜中に殴り殺されるとかいう事件が各地で起きてて、それで今は軍が出て統制してるんですね。だからもういずれにの戒厳令みたいになってて、コロナがあるんだからうちにいなさいということを言う役を軍がやってると。まあ、そういうあの中で、あの韓国は無条件で人道支援をすると言ってますし、アメリカも国際機関を通じてすると言ってますし、日本も拉致問題を解決する意思さえあるんだったら大規模な人道支援をすることができるというメッセージを水面下でも表でも送ってるんですけれども、あの指導者が受け取らないと。で、ただあまりにもひどくなったんで、6月に入って中国のワクチンを緊急輸入しました。今中国のワクチンを軍人と党と政府の幹部、治安機関に打ち始めました。ただ中国のワクチンがどれくらい効果があるかっていうこともあるんですけども、ただあのコロナのことを言うと、やっぱり北朝鮮の今流行ってるのはオミクロン株なので、肺炎にはならないんですね。だから熱が出るんだそうです。高熱になると、それで60歳以上と乳幼児が死んでいくと。熱に栄養状態が良くないので抵抗力がなくて、で死んだら火葬にされると。検査キットがないので、とにかく熱を測って、熱があったらうちに絶対出るなと言われると。で、今北朝鮮のメディアでですね、金正恩総書記が愛の不老不死の薬をくださったって大キャンペーンしてるんですけど、不老不死の薬って何かって聞いてみたら解熱剤を、その金正恩総書記が持ってたものじゃなくて、中国から緊急輸入して解熱剤を配ってると。平壌だけなんですかって聞いたら、そうじゃなくて地方も配ってるんです。だからまあ解熱剤、熱があるから解熱剤は一定程度効果はあるんですけども、でも基本的にまずはお腹が空いてるんですよね。今が一番厳しい時期なんですね。もうちょっとするとジャガイモが取れ始めてトウモロコシになるんですけど、それがないので、市場もだから値段は上がってるし、物はないし、その日その日で買って食べてた人たちが本当に食べ物がないっていう状況で、そしてまた今年の収穫についても、今年コロナで隔離が続いているので、いつも毎年田植えには都市の人たちが仕事や学校を休んでの、勤労動員に行くんですね。それができなくなったんです。都市を越える移動を禁止してるから。それで軍が田植えをやってると。しかし軍人もね、お腹空いてね、途中で座り込んじゃうんだそうです。だからなかなか作業ははかどらない。だから遅れてる。北朝鮮地域やっぱり寒いですから、決められた時期に田植えしないと収穫に影響はあるんですけど、それが遅れてると。その上に雨が降らなくて、田に水が張れてないという状況を聞きます。それなのにやってることはミサイル発射をやってるんです。今今年に入って18回撃ちましたよね。で、核実験の準備ももう完全にできていて、金正恩委員長が OK すればいつでもできる準備万端整っているそうです。そんなことやっても食料にはつながらないわけですよね。国際社会の人道支援を受ける条件がより遠のいてしまうわけで、制裁が強まるわけですけれども、なんでそんなことやってるのか、まあ、本当に彼の心の中のこと完全にわからないんですけども、 今までのやり方から言うとですね、核実験までやって緊張を高めて、もうこれ以上しないから制裁を緩めてください、人道支援をくださいという交渉をしようとしていると。でもこれまでそういうこと何回もやってきて、もうしないからといっても、まあ、すぐまたやるかもしれないわけですから、それを信じて核兵器やめますという言葉を何回彼は言ったか分からないわけですけど、結局また開発するわけですから、なかなかその国際社会もそれを信じて制裁を緩めるとか人道支援をするとかいうことにはならないんじゃないかと。本当に北朝鮮も出口がないところにいるのに、まあ、出口はだから核開発をやめて社会主義はそのままでもいいわけで、中国共産党のように独裁はしながらでも核開発だけやめて国際社会と貿易を再開すれば生き残るんですけども、そういうことを選択今のところするつもりはないようです。なんとか人道支援を、大規模な人道支援をできるから被害者を返してくださいという交渉を岸田総理にしてもらいたいと思って、さまざまなところでメッセージを出したりしてるわけですけど、どうもそうじゃなくて緊張を高めてもう一回アメリカと交渉して核を持ったまま制裁を緩めてもらって食料支援もしてもらいたいということができると考えているようなんですね。どうしたらいいのか、北朝鮮の人たちのこともまた何百万人という人が餓死するかもしれないと。まあ被害者たちはですね、まあ蓮池さんたちの話でもそうなんですけども、平均よりも上の生活をしていると。だからすぐなんとかなるってことはないと思います。300万人餓死した時にですね、蓮池さんたちどんな生活でしたかって私直接聞いたことあります。そしたら配給はちゃんとあったって言ってました。肉も食べてたって言いました。だから全然別世界にいるんです、一般の人とは。ただし電気がね止まって停電が多くて、で石油ボイラーで暖房だって、それも北朝鮮ではちょっと相当高いクラスなんですけども、でも石油ボイラー宅には電気が必要なんですね。でその電気が止まったんで寒くて零下14度とかいうところの中でガタガタ震えてましたって言ってました。でもお腹が空くってことはなかったと。本当に待遇がちょっと別なんですけども、でも一般の人たちは今言ったような状況が本当に続いていて、出口がないわけじゃないんですけども、まあ、全てのことを決めている最高指導者がその決断をしないということで、だから本当に人間的にいろいろ考えてですね、金正恩委員長に我々の私と、まあ、飯塚茂雄さんの名前で書簡を2回出したり、安倍総理以下もう条件なしで会いましょうというメッセージを出したり、人道支援には、まあ、拉致被害者が帰ってくるのは人道支援だけじゃなくて国交正常化にも反対しないと、大規模な経済支援にも反対しないということを繰り返し私たちの言葉でも言ってるんですけども、まあ、通じないとあの状況で、やっぱり最後のところは本当に人間の魂というか心の問題になって、その合理的にこうしたらこうなってこうなっていくってことではなくてですね、自分のことが大切で、自分だけのことを考える、そういう人がものすごい権力をあの国の中だけでは持ってるわけですよね。そういう体制で野党もないですし、新聞もないですし、誰もあの中では批判できないと。ただ聞きますと、金正恩氏の側近の何人か以外はもう本当に絶望だと、これじゃ国は持たないんじゃないかと思い始めてるというんですね。それは口出したら殺されますけども、でもそれを実現する方法はないわけです。何回か金正恩氏暗殺未遂事件というのが国内でありましたけど、みんな失敗して殺されているわけです。本当にいつも私は あの家内からもあなたは楽観的すぎるとかって言われるんですけども、そういう目で見てもちょっと今本当にあの本当に制裁の効果も出て、それからコロナとか天災もあって苦しい、苦しくてこちらは人道支援できると言って、拉致被害者はもう今40年前の話ですが使ってもいないわけですから、核兵器を放棄するよう本当に簡単な交渉を提案して、まずは人道支援と拉致被害者を交換した上で核問題は後で国際社会と話し合ってくれっていうのが今まで考えてきた戦略だったんですが、それを最高指導者が それを望まないんなら、国民、まあ、自国民が苦しい思いをしていてもほっとくっていうことであるなら、それは通じないわけですよね。ただですね、いくつか小さなことですが変化があってですね、最高指導者も最近国内の世論を気にし始めたっていうんですね。で、2つその証拠があってですね、一つは今18回ミサイル発射したと言いましたけど、最後の5回は5月になってからなんです。5月から 6月にかけて5回発射したんですけども、それは国内で報道してないんです。一切報道ないんです。それまでは金正恩委員長が言って大成功した、我が国は軍事大国になったっていうふうに宣伝するんですね。成功した時はそうしなくなっちゃったんです。でなぜかっていうのを聞いたらですね、まあもちろん本当のことは分かるわけじゃないですけども、その北朝鮮とつながってるような人たちの話によると、みんなミサイルが飯を壊してくれるのかと言ってると。核開発したらアメリカが頭を下げに来て生活が良くなると言ってたじゃないか、全部嘘なのかと言ってると。だからこれ以上ミサイル発射すると民心がより一層乱れるんじゃないかと警戒して、成功したという宣伝をやめてしまった。これはそれはなかったことです。独裁国家でうまくいったって宣伝する指導者が命令したことがうまくいったのに、その宣伝をや人民の世論を考えてやめたってこと。これもう一つはですね、これはアメリカの、自由アジア放送という北朝鮮向けにラジオをやってるところが北の内部からの情報として報道したんですけども、6月の初めに全国の警察官に、まあ、安全部員に、取り締まりの仕方をソフトにしようという命令が出た。今民心が相当反発していると、これ以上厳しい取り締まりをしたら民心が離れると。普通そういう民心が動揺してたら厳しく取り締まりっていうのが今までのやり方だったんですね。で見せしめのように公開処刑を見せるとか、でもそうじゃなくて柔らかい取り締まりしろという文章が出たっていうんです。これも私40年ぐらい北朝鮮研究やってますが初めてです。だから最高指導者たちも世論が悪化してるってことを気にし始めてると。まあ、これが一体どういうふうに、そう気にするなら人道支援を受け取る、核をやめる、ミサイル発射をやめるって方向に行けばいいのに、逆に核質も発射し続けてるわけですから、その道筋が見えないといえば見えないんですけども、でもそういうことが起きてると。だから本当に人間 としてできる限りの、今も申し上げていることもごく一部ですけども、できる限りの情報を集めて、まあ、岸田総理のところにはもっともっと北朝鮮内部の情報がたくさん全部集まって、そしてどうすればいいかいろんな戦略を考えて、今表に出てることと水面下でやってることをやってるわけですけども、で最高指導者に届いたとしても一部は届いてるんですけど、向こうからが結論しなければ先に進まないというのが今の本当にジレンマで、その結果、まあ、40年以上の時が経ってしまったということですけども、だから人間のやることには本当に限界があるんだなというふうに思っています。私はその41年前救われた時に与えられたのがヨハネの福音書の9章の41節で、 イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったならあなた方の罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残りますと。人間が人間にしか過ぎないのに、見えると言ってはならないんですね。分かってないんですよ、全部は。神様の計画のごくごく一部しか分かんないんですよね。でも見えると言ってるってことが罪の根本なんですよね。善悪の木の実、神に代わって善と悪を決められるということが現在ですから。でもこの地上で神の国とその義とをまず第一に求めろと言われているので、見えてるごく一部の中でもがいていて、いるわけで、だから神様の御心はどこなんですかと本当に心から祈ってないと本当に精神の安定は保てないと。目の前の人たちが本当にまた100万単位で死んでいくのを、そのまま放っとくのかと。もしかしたら核を使うってことだって可能性ゼロじゃないわけです。プーチン大統領だけじゃなくて、金正恩さんも最近使うということを言いましたから。北朝鮮の核には2つの目的があると。1つは戦争抑止だけど、そうじゃない、我が国の最高利害が侵されたときは先に使うというふうに公然と言ったんですね。だから、まあ、何が起きるか本当に分からない。私たちはその中で一部しか見えてないんですけども、見えてることの中で努力をしながら、しかし神様の前に媚びを垂れて、私たちは人間にしか過ぎませんと、盲目ですと、あなたの技がなりますようにと、本当に月に1回ここに来てお祈りできることは幸いだというふうに私も思っています。一緒に祈りたいと思います。ありがとうございます。